カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組では女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、東京は桜の開花宣言ありましたですね。その前日はまだ4輪でもう1個足りないとか言って、
あれ5輪なんですね。
面白いですね。はい、そして開花、やっぱり東京の方が、
ね、
あれもうお話に参加してくださって、はい、畑山先生、
はい、こんにちは。
東京行ったら東京の方が気温低いなという、うん、そんな感じしませんか。なのに桜の開花が早いのはなぜかなと、うん、
なぜかな、海が近いからかな。
あ、海が近いから、ね、そうですか、うん、はい。まあ、京都の桜の開花も昨日御所ちょっと、
はいはい、御所ちょっと咲いてますよね、もうね、
はいはい、桜が、あれしだれ桜、
しだれ桜ちょっと早いね。
そうですね、うん、あれが、まあ、一株というか一本咲いておりましたですけど、うんうん、皆さんご覧になりましたでしょうか、
はい。
さあ、今回は古都京都を目指す幼児保育これ今日前回ご紹介したなと思うんですが、はいはいはい、幼児保育、はい、医療ケア児の、
医療的ケア児、
あ、医療的、うん、的ケア児の保育に取り組むというテーマでお届けする予定だったんですが、うん、
はい、
違う話でちょっと盛り上がって、
スペインやったかね。
あ、そうですね、はい、まあ、スペインの文化についていろいろお話していただいて、うん、参考になりました、はい、スペイン行きたいなと。
いいね、食べ物美味しいですよ。またスペインの話してる
本当ですね、ちょっと飽きません、
はい、
はい。で、コメンテーターは足立病院院長畑山博さんです。畑山さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは、
はい。さあ、またこう違う話で始めるのも気が引けるんですが、
はいはい、
金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、はい、昨日の夜の12時からの、
はい、
イチローさんの会見はご覧になりました、
はい、いや、もうちょっとだけ。
あ、ちょっと、そうですよね、うん、はい、
次の日ちょっとだけニュースでね。
ああ、うん、ちょっとだけ、うん、はい。まあ、来るべきものが来たという、うん、まあ、ある意味もうちょっと早く決断してもよかったのではないかなと、
うん、去年ね、去年本当は辞めるはずだったのを辞めてないもんね、はい、というのは多分今年のこの日本でのあれね、オープン戦から
花道とするための、
うんうん、ずっと準備をしたんだろうね、球団も、
球団も
本人も、
はい、そうですね、
うん、だから本当はヒットを打って、最後にヒットを打って終わりたかったやろうね。
本当ですね、
みんなが思った、打たせてあげようだなと思ったでしょ。
そうですね、やっぱり打たずに三振して終わるのと、
うんうん、最後にね、
一本でも打って終わるのとは全く周囲の人々も
違う違う、
イチロー自身も、うん、イチローさん自身も違いますよね、うん、
最後の打席にだからピッチャーあれ打たせた方がずっと名前も記録も残るはずやけどね。
本当ですね、うん、やっぱり負けるわけにはいかないという
。あ、そうなんやろうね。
ただその前の打席で、うん、イチローさんが打てる球を、うん、探ったとか、なんかアナウンサーの方が言ってらっしゃったような気もするんですが、うんうん、まあ、もっとイージーな球でも
よかった
かもしれないと。そしたらみんながハッピーになれたというところですね、うん、
本当に
少し残念だったというのはそこだけですけども、
はい、
まあ、イチローさんはもう昨日のあの日が人生のこの最高の後で振り返ったら、うん、きっとそうなるだろうとおっしゃってたので、うん、やっぱりこうそれだけの現場にいたら、うん、きっとあの空気感というのはすごいですよね。
だって試合終わってから誰も帰らないもんね、
はい、
出てくると思ってるやろね、みんなね。
そうですよね、アンコールっていうようなもんですよね。
すごいね、
本当にね、はい、やっぱりそれだけのこの日本人ってそうだったかなっていうイチローさんが、うん、あの感情を、うん、表す、そんなに、表すの下手な人、
うん、
民族だと思ってたけども、ね、っていうコメントがありましたけども、うん、やっぱりそれだけの一郎さんだった、うん、ということですね。
でしょうね。多分ね、一郎さんというか、日本人みんなが彼にその自分の日本という 国のね、こう、まあ、栄誉っていうか名誉というかはね、こう投影してると思うんだよね。はい、もう、あの、小さい体で、あの、でっかいアメリカのメジャーに渡って、でも、どんどん打つし、どんどん走るし、投げてもすごいし、ほら、日本人ってすごいだろうっていう気持ちが多分彼に、日本人全員が思ったと思うんですよね。うん、だから
日本人の特性を武器にしてと、
本当に本当に、あの体でっかくてだよ、はい、どんどんそのね、すごいのではないでしょ、
はい、
じゃないじゃないですか、
マッスルな感じとか、うん、そんなんでは全然ない、ない、
でも一生懸命練習して、はい、細かいことを積み重ねて、うん、それでそのメジャーの記録も作るし、はい、で向こうでも尊敬されるし、長くも続けるし、ほら日本人ってすごいだろうっていう気持ちが多分ね、みんなが彼をこう応援したんだと思うよ。
そうですね、うん、私たちの、まあ、何かをこう体現してくれてる素晴らしい、うん、まあ、人っていう、うん、
本当に日本人の誇りっていう感じがあったじゃないですか。
本当ですね、
うん、はい、彼が出てる間ずっとメジャーやっぱ見ましたもんね。シアトルマリナーズずっと見ましたよね。
面白かったですね、あの時は。
ね、はい、だからね、私去年ね行ったんですよ、シアトルマリナーズ、あの制服フィール
ド球場に、うん、はい、
入れてもらったので、ちゃんとそのロッカーの中にやっぱイチローのちゃんとねロッカーとか残ってるんだよね。
そうなんですか、
うん、すごい
永久保存というか、うんうん、イチローさんのロッカー、
そうそう、ちゃんとあるの。
すごい。
任天堂の山内会長、亡くなった会長が、はい、あれシアトルマリナーズが売りに出た時に、はい、いや、じゃあお金出して残すよっていう話 で山内さんの部屋もあるんですよね、ちゃんと。
あ、素晴らしい。
で、忘れないと、シアトルのみんなはその日本人のね、その山内オーナーもイチローも忘れない、はい、っていうのをこうね、ずっとみんなが思ってくれるのは嬉しいよね。
ああ、そうですね、うん、あの思いのほかですね、うん、あの外国の方の方が、うん、いろんなもう何十年も前に起こったことをなんか、沈没した船から助けたとか
確かに
いろんなことを
思ってるよね、
覚えていて、うん、それがいまだにその交換につながっている。
そうやね、トルコの話やね、トルコの船のね和歌山のね。
あ、そうです
だよね、はい、あれってすごいよね、
はい、うん、やっぱりこうそういうことをあの恩と感じて、うん、記憶記録に残すっていうところが、うん、私たちちゃんとそれができているかなって思いますけども、
ね、確かにね、少し違うよね、
意外と忘れっぽいというか、
日本人ってそうだよね、
あの次のこと嫌なことも忘れてしまうと、うん、これはいい面もあるし、うん、悪い面もあるしと、うん、はい、
本当やね、
だから何かしていただいたことはやっぱりいつまでも感謝の気持ちでこう形に表すというの
も大事やろう ね、気持ちだけじゃなくて形にすることも大事かもしれないね。
ああ、分かりました、うん、はい、まあ、その、ことを伺ってよかったです、
はい
はい、さあ、3月4月といえば、
はい、
昨日あたりは大学の卒業式、
はいはいはい、やりましたね、
結構ね、はい、
あの五所南小学校、私病院のすぐ近くだし、
はい、
もうね、女の子たちが羽織袴ですか、
あ、小学生
ですか、小学校6年生すごい綺麗にして、ね、みんないっぱい来てたからびっくりした。
小学生なんかニュースでこれでいいのかなっていうこうクエスチョンマークが、
うん、お母さんたちは着物だけど、はい、女の子たちは羽織袴までね、なんかね、ハイカラさんが通るという感じ、昔ありましたよね、あんな感じ、はい、
そうなんですか、うん、まあきっと可愛いだろうとは思いますけれども、うんうん、
大変だよねあれね、
本当ですね、あのどうなんでしょう、ね、まあ、いい面とあのどうかなという面と両面あるかもしれません、ね、うん、
京都やなと思ったわ。
ああ、そうですね、まあ、そういう、こう需要もあれば供給もあるというのが京都かもしれませんが、はいはい、さあそれはさておき、
はいはい、
保育園、
はい、
もう、うん、卒園あるわけですか、
明日足立保育園も御所の森保育園も明日卒園式、
明日ということは土曜日、うん、再放送の時はもう終わってるはずですけれども、う
ん
う
ん、明日ね10時と10時半から、私外来中なのに出てこいって言われてるから途中で抜けていかんっていうか、
そうなんですか、うん、そして挨拶するっていう、そんな感じですか、何人ぐらいが卒園されるんですか。
いや、まだ御所の森保育園はほらできたところで5歳児はほとんどいなかったからね、はい、2人しかいなかった、
はい、
だって保育園新しくできて募集するのは0歳児と1歳児2歳児3歳児まで、
あ、そうか、
4歳児5歳児いなかったんで、
それは当然です
ね、2人でしかいなかったんで、でも2人、はい、御所の森保育園は2人、
はい、
であっちの足立保育園の方は6人やったかな、
あ、そうなんですか、うんうんうん、それでもなんか責任があるというか、う
ん、ね、1年間まあちゃんとできたかなと思ってほっとするといえばほっとするよね。
本当ですね、うん、はい、それはちゃんとこうなんか挨拶もされるわけです、うん、
もちろん
そうですか、うん、はい、 そしてもちろんこう4月には入園が控えているわけですけども、うん、はいはい、そういう申し込みって
もう終わりましたね。
終わった、
はい、終わりました、はい、だから今年は御所の森保育園で今90人なんだけど、はい、来年は人が増えて120人になりますね。
おお、ずいぶん、
うん、だいぶね、30名新しい人たちが入ってくる ね。
あ、そうですか、うん、その園児が30人増えたら、うん、そのお世話をする、
うん、先生たちもだいぶ増えるでしょ。
はい、
ね、
増やさないとちょっと無理かもしれませんね。
そう、増やしますね。なかなか大変ですよね。だからね、
本当ですね、うん、人手不足と言われる昨今ですけれども、うん、なかなか大変ですね。
保育士やっぱ確保するのはどこも大変じゃないですかね。
そうですね、うん、やっぱりこの待遇とかいろんなことが問題になっておりますけれども、うん、やっぱり
でもね、ありがたかったのはね、
はい、
新しく新卒の保育士2人来るんだけど、2人ともね、お母さんがあんた足立病院で生まれたんだけど、足立病院が保育園作ったらしいから、あんたそこで働きってい
やーすごい
です、ね、そうそう、あお互いしてたんや20年前にお
すごい
そう言ってもらえるとこってあんまりないでしょ。
はい、
ね、いや、よかったって、あ、それはありがとうみたいな、
理想の形という感じですね、
うんうん、そういうのが続いていくといいよね。
本当ですね、うん、特にこの分野は、うん、そういうことがあると、
うん、
非常にこう心がつながるっていう、
そうそうそう
そう、そんな感じしますね、
うん、
いいですね。
よかった、お母さんに言われてきましたと、2人新しくね、
なるほど、
新卒が入ってくれますね。
あ、そうですか、はい、これは嬉しいですね。こう全国的に言えば、
はい、
72自治体で4月のこの、うん、認可保育園申し込みあって、
うん、
4人に1人が一次選考に、
まあ、一次選考はね
落ちる、二次とかあるんですか。
もちろんもちろん、一次選考でまずそのお母さんたちは自分 その点数が決められるんですよね。例えば
働き方とか、
うん、そう、働き方とかね、
はい、家庭の状況とか、
でその
お一人なのか、
うんうん、自分のその点数を見た上で、
はい、
まず保育その自治体に申し込む、で自治体の方で、
はい、
その点数によってこう
振り分け、まあ、点数が多い人が、うん、
自分の行きたいところに
行きやすい、必要度という、そうそうそうそう、そういうことですね。
行きたいところに行ける。だからうちも御所の森保育園、はい、ずいぶん人気があって、
はい、
まあ街中にあるし庭も広かったし、
理想の形でしょうね、
ということで人気があったからね、はい、倍率非常に高くて、一時で入った人はなかなかそのいないんですよ、
はい、
言われました、先生とこどうかならへんってうちの孫どうかならないかなって言われるけど、いや私はどうにもできませんって言ったら、いや理事長やから一人ぐらいはいいだろうってみんな言うんですよねそれできないってうん、
これは大変ですね。
京都らしいでしょ、はい、でもそういうコネ
いやいやいやいや、それはあれで、ね、うん、いろんなとこであるんじゃないですか。
あるかな、でも京都って一番
あるんですか。
京都はやっぱりそういうコネとか
多
いでしょう。そりゃそうでしょう古くから。
いや、それは大阪でもこういろんなこう市町村に言ってでも、
うんうん、
やっぱりなんとかならへんっていう
本当
だって大学がいろいろ医療系の大学で、
うん、やっぱり女子学生を、ね、男子学生を取ったってやつかね、はい、あったね。
ああいうのもなんとかならへんという延長線っていうか、ね、なんか飽きません ね、
まあ、ね、日本私私立なんだから私は別にいいと思うんだけどね。でもそれを言ってなかったらからよくないわけね。
あ、
うちは男子学生余分に取りますよとか言っとけば別に問題ないんですよね、うん、
はい、ああ最初からその条件を、
例えば100人ですけど、はい、男子学生70名女子学生30名取りますだったらそれはそれでもいいんだと思うんですよ、
はいはい、
言ってなく
ちゃんと言ってれば、
うんうん、言ってないから多分問題になるし、
内緒に言わずして、うん、平等のような封をして、
そうそうそうそう、実はそういう中でやってたっていうのがやっぱり良くないと、う
ん、本当ですね、うん、何でもちゃんとオープンにするっていうことが重要。
でも多分オープンにしたらね、はい、すごい批判されると思うわ。
あ、なんでやねん、
最初からなんで違うんだって。
本当や、本当やね本当です
よ、ね、本当ですよね、はい、
さあ、そういう中で、まあ、国会、の、審議されている 幼児保教育の、それから保育無償化という法案が審議中、
うん、ね、いやもうでも通る
だ
ろうね、
なんだかいいんじゃないかなと思う方も、うん、
これね、
多いかと思うんですが、うん、
これ、例
えばだよ、これどうなんですか。
例えば働きに行きたいと、働きに行きたいと、で保育園に子供を預けたいけどやっぱりすごい高いから預けれないなっていう人たちはよかったと思うかもしれないね。
そうですね、うん、ちょっとこう、うん、この費用が 大変だわ、うん、食費削らなくっちゃとか、
でもまあ働きに行く気もないけど、なんか子供無償で預かってただで預かってくれるんだったらちょっと預けとこうかなってお母さんもいるかもしれない、
ね、十分に想定できますよ ね、 そうだね、うん、まあ預けとくわっていう、そしたら、うん、あのどっかにも行けるし、そうそうそうそう、みたいな、友達とご飯も食べれるしと、
うんうん、人も多分いるでしょうね、
あるかもしれません、
あるかもしれない、ね、はい、でもう一つはね、保育園っていうのもね、その決まってるんです、いくら子供をいくら預何人預かってるから、あの、ね、行政から の、 その補助がいくらって決まってるんだけど、幼稚園は違うんですよね、
はい、
幼稚園決まってない、だからあお母さんたちからお金もらうわけじゃない、じゃあ国からもらいましょうかって言って、ちょっとじゃあ授業料値上げしとこうかっていうところが出てくるかもしれない、
ね、国からもらえるんだったら、
うん、あそうでしょ、だって親に負担かけない、
幼稚園は各々の園がその経費を設定してるっていうか、もらう月謝というか、
はいはい、おう、うん、でしょ、
はい、
で人によってはだよ、あの保育園っていうのはね、お金今まではね、その所得制限があったの、いくらの所得の人は いくら出してくださいと、でこれ以下の人はいりませんとかあったんだけど、それも全部なくなる、
所得によって違った、
うんうん、はい、だから高所得者と言われる人たちは、だ保育に預けるにしても多分だいぶお金いっぱい入れてたと思うんだよね、
はい、
それなくなるもんね、
なるほど、
そうするとだよ、その人たち得するよね、
まあ、得といえば得です、う
ん、つまりお金いっぱい持ってて、税金というか保育園にお金入れてた人たちが入れなくて済むんだから、うん、あラッキーやね、
そうですよね、うん、そういうあの補助してもらう必要性はない人たちというところですね、
それもおかしいよね、だからやっぱ所得制限もないし、うん、そうやってそのもしかするとその預ける必要もないしっていう人たちが得をするような仕組みになってしまった、で一番困るのはそれによってもしかしたら保育園にじゃあもう少し子供を入れようかなっていう親が増えて園児が増えてしまうと、それを見る施設とかあるいは保育士の数が足りない、
はいはい、
これすごい十分想
定できますね、
すごい大変やろうね、
はい、
今でも大変なのに
ますますその待機児童のパーセンテージが上がる可能性が想定できますよね、
うん、でしょ、で施設作っても保育士がいないんだもん、
そうですよね、
うん、確保できないから、はい、すごい大変なことが起こるよね、
そうですね、そういうことを、うん、本当はこう同時ではなくそれを先
考えて
本当に先しないと、
そうなんだよ、
これができないですよね、
これができないところが、はい、これ多分ね思いつきなんだよね、
はい、
消費税を上げますと、で消費税 8% から 10% に上げますって言った時にこのままじゃ多分批判すごい出るから、何かやるために上げるっていうことにしようと、で今まではそれはまあ借金を返すって言ってたんだけど、それじゃ多分ダメだから、じゃあ何かしようかなって、社会福祉のために使おうと、あじゃあ子供のために使おうんだって言ってポッと考えたと思う、誰かが作文したんだと思う、でそれを実現するためにやってたら後からこれは偉いことやなと、でももうやめられないなと、それで選挙勝ってますからね、次また選挙あるしね、
はい、大事なところです、
難しいね、
はい、そうですね、はい、だから本当にそれに伴、もし本当に無償化するならば、うん、それに伴ってというよりは、
う
ん、本当はそれより前に、
そうそうそう、保育園の施設を作って人をちゃんと 十分に確保した上で、
はい、
じゃあ無償化しましょうというのが本当でしょうね、
本当ですね、
それもやってないから後追い後になるんで、多分この後すごい大変なことが起こると思う、
本当ですね、あの総じてこの日本 の、 その政策というか
全部こんなね、
後追いという
かね、深く考えてない、もうその時だけ、あの政治家はもうその時に選挙通らんといかんから、その時だけで、官僚はあのその時の政治家を助けないといけないから、はい、その時だけ、5年後10年後50年後とか誰も考えてない、
はい、
うん、
まあ10年の刑どころか、
そうそうそう、
もう本当に
2年先でも分からへんね、
はい、先をやっぱり考えて、いろんなことを考えるということをしないとダメですね、
そうそう、京都なんかそうじゃないですか、はい、京都ホテルいっぱい作ろうって、はい、もう観光客いっぱいがいっぱい作ろうって作ってるけど、作りすぎたやろ、どう考えても、はい、まだ今でもどんどんできてる、
できそうですよね、うん、新しいのが
これ、ね、
どんどんできてます、
うん、大変ですよ、多分どっかで必ずそれは観光客いなくなるんだから、
はい、
人口も減ってるし、もう1回来た人が2回来なくなるし、こんなに人がいっぱいで嫌だっていう人もいっぱい出てきてるでしょ、うん、じゃあどうしますかって、
それとそういう新しい施設が増えると、
うん、
京都らしさっていうのが
全然なくなってくるよね、
喪失する
っていうか、ね、静かなところだったじゃないですか、はい、京都って、
はい、
だから良かったんだと思うんだけど今ないでしょ、
はい、
でまたね、ほらこの前も話した風疹とかはしかの話もそうだけど、
はい、
観光客がいっぱいになるとそういうのを持ち込む人たちも増えるわけね、うん、京都はだから増えますよねどうしてもね。
ああそういう伝染、まあ、
伝染病ね、はい、感染症ね、はい、だからそういうこともやっぱ考えてないんだよね。もう観光客が増えた、宿が足りない、これはもったいない、じゃあ京都で作ろうって、まあ、そこしか考えてない。そうすることによって5年後10年後50年後どうなってるかは誰も考えてない。
そうですね、それをすることで何が起こるかっていうやっぱりことを考えてしないとダメですね。
そうなん
よ、わかりました、うん、さあこの後は、はい、病状
全然違うね
についてお話を伺います、はい。引き続き畑山博さんにお話を伺います、はい、古都京都を目指す病児保育、医療的ケア児の保育に取り組むということで、うんうん、はい、ですね、あの何が問題なんでしょう、現状の、
うん、あのね、一つはね、まあ、親御さんはこう働きたい、でも子供が例えば病気になる、じゃあね、まあ、母親の方が呼ばれることが多いんだよね。ちょっと子供が熱を出したから来てって呼ばれる、
は
い、
ええ、
じゃあお母さん抜けんというからね、
ああ仕事をしてらっしゃるお母さんなんだ、
そうそう、う
ん、は
い、そうすると大きなプロジェクトとかどうしても抜けれないようなプロジェクトに参加するの、子育て中の母親が参加するのは難しい。だから、まあ、病児保育って言ってちょっと子供が熱を当たった時に、まあ、迎えに来なくてもそこで預かれるようなものを作ろうっていうのが元々の趣旨やね。で作ってよかったと思うんです。私たち一番最初に作りましたよね、
はい、あの京都市内ではあの足立病院の中に小立ち、
うん、そうそう、これ
ね、京都市です2011年
そう一番最初に作ったの8年前に、はい、でも作る時だいぶ京都市とはね、
8年前になったんですね、うん、
で最初はね3人だったの、それが6人になって9人になって12人になって今12人なんですけどね。でなるべくね預かりやすいことを心がけようと、つまりその朝子供が熱を出してると預かってもらえませんかって言った時にいいですよって言えるような仕組みにしたいなっていう。だから保育士も十分12人を確保して小児科も置いて常に預かれるようにって始めたんだけど、その後でたくさんこう病児保育できたんだけど預かりづらい、例えば前の日に受診しとかんといかんとかね、カルテがないといかんとかね、前の日に予約してくれない
と、まあ、大体のその施設では、う
ん
う
ん、ほとんどが
他に病児保育してますよと言うけど歌っていても、
そうそう、だ使いづらいんだよ
それって、うん、あの子供って急にということが多いですよね。
そうそう、前の日にそんな子供が熱出してや
そんな準備できないよ、ね、よろしくはなできないですよね、
だから使えないんで結局足立病院が作ったところに集まってくる。だから去年4000人病児保育1年間に全部で使ったらしいんだけど、6割は足立病院のを使ったと。
ああ京都市内で4000人の病児保育の需要があって実際行われたと、うん、その6割私24、
うん、2400人がね、
はい、子立ちを使われたんですか、うん、は
い、すごい話やろ、
すごいです、
すごい話だけど、まあ、逆の言い方をすれば、はい、こんな使いづらいシステムはねダメだと、やっぱりもうちょっと考えてほしいっていうのが今の私たちのその考えだよね。
はい、ただですね、うん、今のお話伺っててやっぱりそれだけ の,、うん、あ の, 人がいてこそそれができると、うんうん、それは一般のところではなかなか
なかなかこれ難しいのはね、利益は出ないんだよね、赤字、はい、多分赤字だと思うわ、赤字経営になってしまう、はい、でもそれでもやることで意義はあるし社会的なその意義は認めてもらえるんで、それがそのまあまあ、
何かのプラスに、うん、なる、ブランドアップ、
ブランドアップになるな、ブランディングになるんだと思う、ね、
ええ、
うん、
しかしやっぱり、うん、あの経営
的には考えると難しいよね。
どう考えてもこれはプラスにするのはなかなか難しいですね、う
ん、やってみてよく分かったんだけど、はい、これは難しいですね。
そうですか、うん、ですね、御所の森保育園の、うんうん、この医療的ケア児との、うんうん、この病児保育、
病児保育ってね全然違う、
分かんないですけど、
う
ん、
病児保育っていうのは子供が生まれてその子が本当は保育園に預けたいんだけど病気だから保育園に行けないんで預かってくれっていうのが病児保育です。これは保育園だもん、
あの熱出ましたとか、
そう、ちょっと怪我しましたとか、はいはいはい、そういうのが病児保育ですよ。
はい、
医療的ケア
児、突発的な、
そう、はい、医療的ケア児っていうのは違う。医療的ケア児っていうのは、はい、あの医療的ってつくようにケアが必要な子どもたちがいるの。生まれた時に何らかの障害があるとか、はい、異常が先天的で異常があったりして、はい、普通の保育園では預かれないと。医療的なサポートが必要な保育園じゃないと預かれないっていうのが医療的ケア児なの。
はい、例えばどういう子、うんうん、
例えば染色体の異常があったり、はい、遺伝の病気があったりして自分では呼吸できないから酸素を使ってるとか、はい、自分では食べれないから胃ろうが入ってるとか、
ほう、
そういう子たちよね。
そうするとそれ、うん、なんか子ども病院のような、
そうだから看護師がいるもん、
感じがいたしますけれども、1
対1ぐらいで看護師さんがついてるね。
そうなんですか、うん、その五所の森保育園では医療的ケア児、うん、最初から、うん、あのそういう、
お部屋がやりたいと
ございました
ですが、去年はだから4人預かったんですよね。
あ、そうなんですか。
今年はあと3人追加して7人になりますけどね。
そうなんですか、うん、
もっと広げたいね。だから私たちは産婦人科ですので一生懸命働くし、はい、みんなに健康な赤ちゃんがこう来たらいいなと思うけど、うん、必ずしもそれはできないよね。
そうとは限らないと、
うん、だからそういう子たちもでも見ていきたいと。だずっとそういう願望があって、そうやって赤ちゃんもし障害を持って生まれてきてもずっと見ていけるようなシステムを作りたいなっていうのがずっとあったで、まあ、去年やっとそれが通ったっていう感じかな。
そうなんですか、うん、それは大変なことですね、
う
ん、
でもね社会的な意義がすごくあると思うのは、
めちゃくちゃあります。
去年ね4人預かったんだけど、はいはい、お母さん2人ね妊娠した。
あ、妊娠することができたという別の言い方ができる。そういうことで、
うん、本当にそうだよね。つまり、障害のある子をね、
夫婦
でずっと見てたら、
お家で、
うん、はい、もうとても将来のことなんか考えられないけど、まあ、こうやって昼間預かってもらえるだけで、あ、この子のためには兄弟がいた方がいいなと思うし、あ、それだったらもう一人子供がいてもいいなと思ってもらえるから、こうやって子供を産んでもらえるわけでしょ。だから社会的な意義すごいあるんかなと思ってますね。
あるんかなじゃなくて 100% あるという、
うんうん、あったらいいね。
120% ですよね、
う
ん、
そうしたい。
あ、そうですか、うん、
でね、すごい嬉しいのはね、はい、家でねずっと夫婦で見てると、先生そのね笑うことはあんまりなかったんですって。それが保育園に行って医療的ケア児でその他の子たちも接するようになると笑うんです。でこんな笑顔見たことなかったって親が言うの。あ、いいでしょ。
そうすると、うん、お父さんお母さんにとっても良いし、うん、その子自身にとってもプラスになると。
でもう一つは健常な子どもたちも、あ、自分たちはできるけど同じような子だけどできない子もいるんだなっていうことも知るよね。これもいいことなんだよね。お手伝いしようかなとかね、これはちょっと遅うかなとかね。
あ、ちゃんと世の中にはいろんな人がいるんだということをやっぱり、
そういう幼くして、
知るということが、
そうそうそう、そういう時は手伝うという気持ちも出てくるよね。
それが自然な行為としてできる人になると、
うんうん、なる。もうそれがもう一番みんなにいいんだよ。
本当ですね、
うん、経営大変だからね、はい、経営大変、もうこれ仕方がないと。
わかりました、うん、はい、3月21日、イベントが五所の森保育園であるそうですが、30秒です。
3月24日やね、
あ、24日ですね、
今度の日曜日やね、
はい、明日、明後日、僕の体はこういうことというイベントがあるそうです、うん、皆さん覗いてみてはいかがでしょうか、うん、
はい、
あ、今日は大切なお話を伺うことができました。
一郎から始まって
本当ですね、よかったです、はい、ありがとうございます。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山博さんでした。ありがとうございました。
ありがとう。